ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo, watashi, Iisan ga 1 jigan no nihongo hosou wo okuri itashimasu. Kyo wa news, tenki yōhou, rajapola no feature nado, Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no jōhou wo otoroke shimasu. Sugi wa news wo otsutai shimasu.リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアの人的資源の質向上に向けた高等教育サイエンス技術大臣の決意についてお伝えします。高等教育サイエンス技術大臣は高等教育へのアクセスを拡大し、インドネシアの人的資源の質を向上させることを決意しています。プラボー大統領はインドネシアアマス2024年のビジョンを支援するよう使命を託しました。国内の大学では知識基盤社会またはノーリッチベースソサイエティの懸念を導入する予定です。高等教育サイエンス技術大臣はまたますます不確実になる未来における課題を特定しました。それでは次のニュースです。子どものインターネット制限に関する国会の委員会間協力の推進についてお伝えします。国会は子どものインターネットや SNS アクセス制限に関する委員会間の協議を推進しています。政府と国会は施行される規則が包括的かつ実行可能であることを確保する必要があります。オーストラリアでは16歳未満の子供に対するインターネット制限がすでに導入されています。同様の規則はインドネシアの子供を保護するためにも重要と考えられています。この規則は0から18歳の約8000万人の子供に影響を与えるため貴重な検討が求められます。それでは最後のニュースです。ヌサンダラ首都庁は立法制の建物のデザインは大統領の承認を得たと発表したことについてお伝えします。ヌサンダラ首都庁またはオイカ園のバスキー・ハディ・ムリョノ長官は立法制の建物のデザインがプラボー・スビアント大統領によって承認されたと述べました。バスキー氏によると現在はデザインの最終調整段階にあるということです。これは2025年2月3日月曜日に大統領宮殿複合施設で行われたヌサンダラ首都の建設継続に関する限定閣議の後に発表されました。会議にはプラボー大統領と内閣の複数の大臣が参加しました。審査されたのは立法制の建物のデザインであり、特に本会議場のデザインです。建物の形状はすでに大統領の承認を得ており、現在は最終調整の段階です。我々は今後インフラ地域調整担当調整大臣を通じて大統領への支援を続けます。同じ会議でインフラ地域調整担当調整大臣のアグサリムルティ・ユドヨノ氏は大統領との会議において基本設計の強化を担当するデザインチームが参加したことを明らかにしました。アグス大臣によるとこのチームは以前にも政府中枢 エリアの設計に携わっていたということです。彼は現在の政府中枢エリアの建設は立法制及び同法制の建物に焦点を当てていると強調し、建設が迅速に進められることを期待していると述べました。リスの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Voice of Indonesia。
Waktu demi waktu, hari demi hari, sadarku telah。 segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、明日の天気予報です。インドネシアの大都市から始めます。ジャカルタ、メダン、バンドン、デンパサル、スラバヤでは、明日は雨が降りそうです。傘持たなければなりません。そして、日本の東京と大阪も明日、雨が降りそうですよ。傘忘れないでくださいね。では、ロンドンとシンガポールは曇っています。でもロンドンではシンガポールより寒いため、コート忘れないでください。最後はニューヨーク。明日は雪の後、曇りになりそう。これは寒そうですね。家でくつろぐのがいいですね。仕事ある方は頑張ってください。それでは天気予報が終わります。
Voice of Indonesia.
Akhirnya kita ada di akhir yang menyakitkan. Ku sadar kita telah melangkah terlalu dalam. Dari awal kita sudah tahu kan takdiran, tak mungkin ku perjuangkan cinta yang kita mulai dengan untuk menyimpan rahasia.
Voice of Indonesia.
Rizna minasang, Indonesia kara no tayori desu. Saisho no tayori wa, Badui daram no hitobito wa 2025年2月1日から5月3日までの3ヶ月間、伝統儀式変わるを執り行います。この期間中、儀式の厳粛さを保つため、バドゥイダラム地域は観光客の立ち入りを禁止します。変わるは農作物の収穫に感謝し、国の安全を祈願するための毎年行礼の伝統行事です。この閉鎖は戦争代々受け継がれてきた戒律に従うものであり、毎年実施されます。観光客の皆様には、この伝統を尊重し、カワルの期間中はバドゥイダラムへの訪問を控えるようお願いいたします。では最後のお便りは、2025年2月4日火曜日午前7時8分、西インドネシア時間に西ジャワ州でマグニチュード 2.1 の地震が発生し、震源はスカブミ県南東 17km、深さ 144km でした。インドネシア気象庁または BMKG はこの情報を公式 Twitter @info_BMKG で発表しましたが、揺れを感じた地域についてはまだ情報されていません。BMKG は情報の迅速な提供を優先しているため、今後データが更新される可能性があると強調しています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia.
Rizna minasang, tsugi wa Rajapola という Nishijawa Shu no Tento o kiite kudasai. Rizna minasang, tsugi wa Rajapola nitsuite kiite mimashou.
クオリティスには満足したい場所ですよ。品質は十分にいいと思います。ここでは綺麗に作られている感じです。そのため市内外や他の都市へのお土産としていいです。バラが良いクオリティス、バグス。
はい、価格は手頃ですし、品質もいいと思います。これはラジャポラの編み物工芸品の販売センターにいた訪問者の意見です。多くの訪問者によるとラジャポラの編み物の品質は高く、価格も手頃感があるということです。しかし訪問者の賞賛の 後ろにラジャポラの編み物事業家が流した汗は少なくありません。ラジャポラは編み物工芸品で知られている西ジャワ州のタスキマラヤ県にある郡の一つです。 ジャワ島の南の道路に分けられ、誰でも簡単に見つけることができます。さらに道に沿って様々な形の編み物工芸品を展示している店が並んでいます。編んだものはバスケット、センス、バッグ、さらには家の壁などのように何か物を作るために繋げた繊維です。ラジャポラでは 編み物工芸品の技術とビジネスは世代に経て伝承されています。編み物工芸品はラジャポラ通りの店に届く前に周囲の村で加工されています。ラジャポラ通りの賑やかさから遠くないところに 静かなスカルワスという想像村があります。川の流れ、虫、ハズレ、そしてたまに通る車の音しか聞こえません。なぜなら地元住民はそれぞれの住宅で手工芸品を経営しているからです。スカルワス想像村の歓迎看板の向こう側に我々があった世襲の編み物経営者の一人である アセプさんの家があります。代々受け継いでいます。多分祖父の代からだと思います。実は親の村の仲間からでもあります。約15年前から、2002年ぐらいからだと思います。 アセプさんの工芸品は財布、バッグ、バスケットなど様々です。ほとんど全ての製品はインドネシア各地の手工芸品センターに送られます。アセプさんが使用する編み物の主な材料はパンダンと草です。アセプさんは実際は一人では行われていない、分担している 彼のビジネスの生産プロセスについても話しました。職人の仕事はパターンを作って完成するまでです。編むものは自宅に持ち帰ります。そのためここで作られません。材料から販売するまでには 5つのプロセスがあります。まずは海から材料を取ってきます。そして着色するために専門の店に送ります。そしてここに戻し、その後バッグを作る村に送ります。再びここに戻し、布を作ることができる職人に送ります。そしてまたここに戻し、ここでアクセサリーを作り、そして販売することができます。基本的にそうです。ほとんどのバッグが人々を関与させています。ですから基本的に5人ぐらいの人が関わっています。最初の人が利益を得て、2人目、3人目と、例えば5人目まで利益を得て、そして私が販売できるのです。アセプさんの何重もの編み物工芸品は、十数人の手によって何百枚ものパンダンの葉とイクサから作られています。その一人がオジャクさんです。オジャクさんは、彼と彼の家族は編み物職人として長く仕事に従事していると言いました。私たちもオジャクさんに編むプロセスを見せてほしいと頼みました。編み始める前にオジャクさんは、彼が使うシンプルな道具のいくつかを見せてくれました。道具は編み方によって異なります。竹とこの針金は引っ張るためです。これだけです。その後ハンマーは強く打ってしっかりさせるためです。型枠は木材です。この型枠はサイズに応じた袋のためです。これは最初です。おじゃくさんのキーの型枠は非常にシンプルです。取り付けられている5本のキーの刃が1つのフレームのようになっています。最も広い刃がベースになります。型枠のベースの両端に2本の刃が固定されていて、型枠の側面になります。そして残りの2本は型枠のヘリに作られて上部になります。この型枠の上部には20本の小さな釘が取り付けられています。おじゃくさんは編み方も見せてくださいました。見たところプロセスは単純に見えます。縫ったり紡いだりするのに似ています。おじゃくさんの手は型枠に巻きついでいる数十メートルのいくさを巧みに導きました。しかしおじゃくさんは編みながら説明するのはかなり難しいそうでした。
ini bisa 2-3 jam tuh perhitungannya.
これは約3時間かかります。上手になれば1時間ぐらいです。1日にいくつバッグを作りますか？場合によります。トラブルがなければ5つか6つ作れます。そしてミスがあれば最初から作り直します。そうです、集中力が必要です。ゼロミスという概念はラジャポラの編み物に本当に適用しています。一つミスがあると職人は最初からこのプロセスを繰り返さなければなりません。忍耐力と細心さが確かにラジャポラの独特の編み物の品質を維持する鍵です。ですからラジャポラの編み物が人気があることは不思議なことではありません。バックステージで編み物を 作るプロセスを見た後、私たちはラジャプラの編み物がどのように評価されているかを知るためにラジャプラ通りに戻りました。私たちはラジャプラ手工芸品販売推進センターで13年間販売している編み物工芸品店のオーナーであるポポンさんと会いました。しかしポポンさんから私たちはかなり違う現実を聞きました。現在は少し減少していると思います。わかりませんが、問題は現在たくさんあり、多くの都市の中心にあるようです。それで職人は現在そこへ直接送ります。そのためラジャポラへの訪問者が減っています。時々ここで買い物をする人もいます。しかし例えばバスが1台来た場合、買うのはほんの数人です。訪問者にあまり依存することができません。ラジャポラを含むジャワ島の南の道路は、長い休日、レバラン、新年などの特定の期間にたくさんの観光客が訪れます。この期間はラジャポラの売り手にとって利益を得る絶好の機会になります。しかしポポンさんによると、この数年の状況は期待できるものではないということです。休日がある場合はいいです。通常は金土日曜日です。しかし時々今のところはあまり頼ることができません。状況は昔と違います。昔は金土日曜日に休日がある場合賑やかになって、今は時々平日がよりいいと思います。同じことがアセプさんからも伝えられました。彼によると売上高が大幅に減少しているということです。過去3年間に1週間あたり300枚ぐらい足しました。今は多分多くの人がそれを作ったので、実は非常に減少しています。今300枚に2週間ぐらいかかると思います。以前はそれが1回の配達分でした。一方配達は1週間あたり3回でした。そうです、激減しています。彼によるとクラフトセンターでの買い手の関心の低下は事業者の売上高の減少に影響を与えます。そのため職人の収入も減少します。ビジネスが不振の時にニーズはありますが在庫がありません。それは悲しみです。日常生活に対応していませんので、他の収入を探す職人はたくさんいます。収入のバランスを取るためです。置き去りにされまた他の収入を探します。アルバイトのようなものが多いです。収入を得ることができるアルバイトです。しかし収入は不確実です。
ya kerjaan yang sifatnya yang penting menghasilkan gitu istilahnya genen tuh pendapatannya gitu
raja pola がこれまでと同じように裕福ではないと聞いて非常に胸が痛みます。このまま続くと影響を受けるのは人々の経済だけではないと心配されます。代々受け継がれているラジャポラ独特の編み物工芸品の文化は時間の経過とともに失われる可能性もあります。しかしかすかな希望があります。タスクマラヤを含む国内のさまざまな地域におけるインフラ建設は素晴らしい機会になる可能性があります。タシクマラヤ市の中小企業産業貿易局のモハマッド・フィルマン社局長が語った Tori desu.
Karena kita juga sekarang punya bandara, Bandara Wiryadinata, di mana sudah ada flight penerbangan.
Nazen nara genzai Wiryadinata kukou ga ari Tasikmalaya Harin Perdana Kusuma kan no bin ga mainichi arimasu. Soshite Tasikmalaya Soro no suika ruto ga sude ni kaishi saremashita. Watashi tachi wa tokuni Kartajati kukou no kaihatsu e no akusesu wo mite imasu. Sono kukou wa Majalenka ni ari 国際空港になる予定です。かなり混雑しているフセインとハリム空港の代わりに来月運航される予定です。カルタジャティ空港は今後国際空港になるので、タシクマラヤを通過する道路への そこで私たちはそこにマーケティング、ワークショップ、そしてアウトレットの中心となるセンターを建設する予定です。将来へ向けての政府の計画を伝えるだけでなく、フィルマン局長はこれまでのところラジャポラを含むタシクマラヤの人々は常に解決策を探し続けていると語りました。 例えば資金調達の面と経済危機が起きた時、タシクマラヤの人々は影響を受けません。私はタシクマラヤ住民は創造的であり、資本問題はいつでも解決策を見つけることができるということを認めます。しかし私が見たところ、彼らが資本に依存していません。彼らは 伝統的で危機に慣れています。1970年代に経済危機がありましたが、タシクマラヤの人々は営業を受けませんでした。当時のタシクマラヤは安定していました。なぜなら私たちが行ったことはコミュニティの創造的産業の発展から優れた製品を通じて行われたものであり、当時の財政政策に関する 事故に依存しない経済的能力でした。そのため当時影響を受けませんでした。多くの企業が倒産しました。ローンの返済額が非常に大きく、犯罪ができないため多くの業界は現在稼働していません。しかし依存の業種は常に稼働していて、 さらに当時の経済危機を伴うタシクマラヤコミュニティの経済をサポートすることができています。独立性はラジャポラの編み物の事業家を含むタシクマラヤの人々の気質になっている ようです。編み物のバッグの再販業者であるエコウィナルコ氏のようにです。お店はありませんが、エコ氏は毎月副収入を得ています。考えられませんでした。注文に応じてです。あります。 1ヶ月あたりの場合あります。顧客はどこからですか？私は顧客に会ったことがありません。しかし私は信じています。最初はFacebookからです。電話番号を取り、住所を取ります。直接電話され信じています。3000万や4000万ぐらいは送金されます。スムーズにいっていますか？良かったです。
ポポンさんも同じです。お店への訪問客の不審はインターネット
オンラインにサポートされて幸運です。私はいくつかのオンラインショップのサイトで販売していて、かなりいいです。配達もかなりいいです。
海外へも送っていて、昨日はモロッコに財布を送りました。そしてドイツにワイヤンを送りました。たくさんあることがいいです。毎日収入を増やすことができていいです。草やいい草は普通踏みつけられたり害あるものとみなされています。しかしラジャポラの人々の独立性なてによって草やいい草が有益で生活につなぐものになることができます。ラジャポラの人々の生活も編み物のようなものです。どんなに少しの希望でも決して捨てることはありません。その希望は心を込めて余れ強くて何があってもへこたれない構造になります。
Voice of Indonesia。
Terlalu hancur.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンの Indonesia です。今回はリアオ小島州の伝統的な飲み物エスラクサマナマガムをご紹介します。リアオ州の観光にお疲れなら、怒りの提督の氷またはエスラクサマナマガムを楽しみながら少し休憩してみませんか。このリアオ特別の飲み物はそのユニークで希少な名前で知られています。この飲み物の由来にはかつてのマレー王国時代のクエニ・ノーウェンのエピソードが関係しています。伝説によれば、提督が妻をクエニ・ノーウェンの所有者に奪われたことに激怒し、剣を振り回して農園中を荒らしたそうです。その結果、クエニの果実が無数に切り刻まれて地面に散乱しました。農園の人々はその果実を拾い集め、最初はどう扱うべきか迷いましたが、一人の女性がその果実をココナッツミルクとパームシュガーで混ぜ合わせたことで爽やかな飲み物が誕生しますし、この飲み物がエスラクサマナムガムと名付けられたものです。別の説では、この甘い飲み物にはかつて少量の唐辛子が加えられており、その辛さで飲む人が怒り出すという話もあります。エスラクサマナムガムはクエニーの果実を切ったものを基本材料としています。この飲み物はココナッツミルクとパームシュガーまたはグラニュー糖と一緒に起用され、パンダンの葉を加えることで独特の香りを引き立てます。さらに氷を加えることで、この飲み物はより一層爽やかな味わいになります。クエニの果実は大きくて繊維質のマンゴーの一種で、芳香が強く柔らかい果肉とその甘さが特徴です。エスラクサマナムガムは甘くて爽やかな味わいが特徴で、マレー料理、例えばバチャダギンと一緒に楽しまれます。バチャダギンは牛肉を主材料とした料理です。この飲み物は宴会、断食明けの食事または祝祭日などでデザートとして提供されることが多いです。また日常的にはリアオ州の街角で多くの屋台が販売しており、価格は1万ルピアから1万5千ルピア程度と手頃です。リアを訪れる際にはぜひこの飲み物を試してみてください。リスナー皆さん、これでパソコンの印象は終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はシェリーナ・サルサビラが歌うビダル・マラジュという曲をご紹介します。ビダル・マラジュはフィル・アズワルが作曲しました。この曲はビダールに関する物語を描いていて、フィズ・アズワルは
時代の流れとともに失われつつあるビダールに対する憂慮からこの曲を作り出しました。ビダールはプンチャラン船とも呼ばれる小舟の別の名前です。パレンバン王国の時代にはパンチャラン船はその速さを生かし川沿いの地域の安定を守るための循環に使用されていました。現在ではビダール競技がパレンバンで頻繁に開催されています。ビダールマラジュという曲にはパレンバンの人々の強さと競争心を増やす哲学が囲まれています。この哲学は無視線を進み続けるビダール線の象徴性と一致しています。リスナー皆さん、これでシェリナ・サウサビラが歌うビダール村中を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。次は英語の1時間番組を送ります。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることを忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は VOI_Official、 TikTok は VOI_Official、YouTube は VOI オフィシャルです。それではまた次回お会いしましょう。